阿光写経だより2026年6月号です。表紙の説明です。4月25日土曜日、市役所東市民広場において上町自治会主催の2年に一度のふれあい祭り、春のふれあい祭りが開催され、およそ65名が参加しました。快晴の中、輪投げやジャンボサイコロ、ターゲットゲームなど、世代を問わず誰でも楽しめるゲームが盛りだくさんで、交流を深めました。元気いっぱいにボードに向かってボールを投げている男の子、そして応援し見守るおばあちゃんたちが、市役所緑の木、鮮やかなさつきの花をバックに写っている写真です。表紙の説明終わります。今月の主な内容です。地域が見える、つながる、支え合いマップ作り、ボランティアセンター登録グループ紹介、各種お知らせ、ふれあい生き生きサロン紹介、貸衣装室からのお知らせ、その他となっています。各記事についてのお問い合わせ先や申し込み先は最後にお知らせします。地域が見える、つながる、支え合いマップ作り。新型コロナウイルスの流行や時代の流れによって、地域のつながりが希薄になってきています。それに加えて、今後少子高齢化が進み、公的支援だけでは支えることが難しくなることが予測され、地域住民同士の支え合いが大切になってきています。今回の特集では、住み慣れた地域で生活するため、そこに住む住民が主体的に地域の支え合いやつながりづくりを行うための方法として、支え合いマップ作りを紹介します。支え合いマップ作りって、住民の関わり合い、支え合いを住宅地図で見える化したものです。地域にどのような方、気になる方が住んでいるか、その方にどのように関わっているかなどを地図に落とし込み、現状の把握をし、支え合いを進めていくための手段の一つです。マップの作成手順。ステップ1、作成準備。一人暮らし、高齢者、黄色、子供がいる家庭、青色など、印をつけるルールを決めます。ステップ2、作成。決めたルールをもとに、地域の状況を地図に書き込んでいきます。自分が知っている情報を共有します。ステップ3、活用。マップをもとに、地域の見守りや災害時の避難行動など、実際の地域活動に生かします。ステップ4、更新。定期的に集まり、地域の状況などを話し合いながらマップを更新します。マップ作りの効果。1、今の地域の状況がわかる。文章より見てわかりやすい、情報が整理しやすい。2、みんなで確認しながら作っていける。地域の情報を話し合いながら作れるため、地域課題、気になることの共有や対策もみんなで一緒に考えることができる。3、目的によっていろいろな使い道がある。普段の助け合い活動、災害時の避難行動など、目的に応じて活用できる。阿光市でも支え合いマップ作りに取り組んでいる地区があります。これからその2地区を紹介します。1つ目、三崎地区松鳳橋町助け合いの会。月に1回レクリエーションや体操などを通して、地区住民の交流を深めています。またゴミ出しや安否確認、草抜きなど、普段からの助け合いを行っています。参加者の声。マップに落とし込むと、 地域の状況がよく分かった。子供が減り、一人暮らし高齢者や高齢者世帯が多くなった。近所同士の付き合いはあるが、少し離れた家になると分からない。マップを通して地域の情報交換ができた。地域の支え合いについて改めて考え、取り組まなければいけないと感じた。今後このマップ作りを深めていきたい。また普段から助け合いに生かしていきたい。2つ目、佐古市地区東野町パートナーサービス。地区内での行事を通しての交流、高齢者の見守り、買い物などの生活支援を行っており、年に一度支え合いマップ作りを行い、それを地区の防災避難訓練に生かしています。参加者の声。マップ作りを通してコミュニケーションや情報共有ができている。どこに誰がいるかが把握しやすくなった。同じ地区でも知らない人がいることが分かった。空き家が多く昨年より増えた。日中はデイサービスなどでいない人もいる。歩行が不安定な高齢者も多い。また暑い時期は熱中症にならないかが心配である。マップ作りを防災避難訓練や普段の助け合い、つながり作りに生かしていきたい。頭を寄せ合い、真剣にマップ作りを話し合っている様子の写真がそれぞれ載っています。個人情報について。支え合いの仕組み作りを推進する上で個人情報は必要です。その個人情報があって、災害時の避難支援の仕組みや平常時の見守り体制が構築できるということを地域住民に理解してもらうことが大切です。またこれ以外の目的には使用せず、個人情報は第三者に漏らさないようにする必要があります。皆さんの住んでいる地区で支え合いマップ作りを始めてみませんか。地図やペンなどは社会福祉協議会が準備し、お手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。ボランティアセンター新規登録グループ紹介。赤穂市地域活動連絡協議会。平成14年4月に発足し、会員は6名です。主な活動は、常設のフードパントリーを運営し、支援の必要な子育て世帯への食料支援をしています。フードパントリーとは、何らかの事情で十分な食事を取ることができない方々に食品を無償で提供する活動のことです。この会では、企業や団体、個人の皆様から寄付いただいた食料品を冷蔵庫や冷凍庫で保管し提供しています。代表の岩崎由美子さん、カリアは、まだまだ活動の認知度が低いため、支援の必要な子育て世帯へ届くよう情報発信が必要です。広報活動をしてくださるボランティアさんを募集していますので、どうぞよろしくお願いいたしますと話していました。広報ボランティアに興味がある方は、ボランティアセンター電話079142-1397まで連絡ください。場所は赤穂市刈谷2164-62、赤穂子ども食堂で検索してください。会員と地域ボランティアの方10名の写真が載っています。家に眠っている食品、日用品を大募集。もったいないからありがとうへ。フードドライブを推進することを目的に、家庭で余っている食品や日用品などを回収するボックスを常設しています。集まったものは必要な方や支援団体へお渡しします。皆様のご協力をお願いいたします。 受け入れするもの、お米、玄米、精米、インスタント食品、レトルト食品、野菜、調味料、日用品、おむつ、衛生用品、受け入れできないもの、賞味期限が過ぎているもの、生肉や生魚などの生鮮食品、冷蔵冷凍品、アルコール類、みりんなどは除きます。開封済み、破損しているもの、手作り品。設置場所は総合福祉会館1階ロビーです。町発見、阿幸福祉ニュース。これからも元気に過ごせますように。4月30日木曜日、子どもの日のお祝いとして社会福祉協議会理事長が保育所などを訪問しました。赤い羽共同募金を活用し、園児たちにおもちゃをプレゼントしました。お返しに元気いっぱいの歌を披露してくれました。素敵な歌をありがとう。写真は孫をバックに、たくさんの園児たち、そして理事長、保育士の皆さんが写っています。心配事相談所のご案内。日にちは6月24日水曜日、カウンセラーによる心の相談。時間は午後1時から5時。前日までに予約が必要です。一般相談。時間は午後1時30分から4時。午後3時30分までに受付。相談は無料です。問い合わせは社協まで。引きこもり家族の集い。日時、6月25日木曜日、午後1時から4時。場所はみんなの家、赤穂市塩屋656-17。対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費無料。申し込みは不要です。時間内出入り自由です。問い合わせは社協まで。あなたの優しさを赤穂市善意銀行へ。赤穂市善意銀行は、市民の皆様からの善意をお預かりする善意の橋渡しの場として、昭和38年に設立されました。福祉のために、福祉用具着用のお礼に、誕生日を記念して、満中印紙として、などで委託されます。令和7年度善意銀行報告。金銭予託74件、104,985円。物品予託0件、払い出し金90件、89,700円。払い出し内訳、赤穂市福祉の集い39万円、養保護世帯等激励事業、小中学生修学旅行お小遣い助成307,000円、福祉団体助成事業7団体、20万円。寄せられた予託金は、赤穂市における福祉活動の推進になくてはならない貴重な財源となっています。今後も予託者のお気持ちを大切にし、身近な地域で活用していきますので、善意銀行への理解と支援をよろしくお願いいたします。善意銀行だより、あなたの優しさを善意の窓口へ。予託状況、4月24日から5月28日受付分です。委任予託合計7件、金額は38,423円でした。温かい善意をありがとうございました。介護保険について考えよう、ケアマネージャー編。お風呂でこけた、浴槽をまたぐのが怖くなってきたと入浴に不安を感じるようになったら、デイサービスで入浴することができますが、 介護保険を利用して家でお風呂に入ることもできます。訪問介護、ヘルパーの介助、見守りによる入浴、訪問入浴、自宅の部屋に専用の浴槽を運びゆっくり入浴、住宅改修や福祉用具、手すりの取り付けや福祉用具を利用し環境を整えての入浴、その方の望む方法を一緒に考えてみませんか。まずは担当ケアマネージャーに相談してみてください。男女会費ありがとうございました。個人は133名、法人は36件です。法人会費は5000円、個人会費は2000円、一般会費は500円です。三女会費は社会福祉協議会の貴重な財源です。安定した地域福祉事業の充実や発展を図るためにも皆様の温かい援助が必要です。ご協力をお願いいたします。福祉の拠点をみんなで支えてください。ちょっといい話。私は夫と結婚して今年で40周年になります。その夫は50年以上吸っていたタバコを禁煙しました。その理由は時折会いに来てくれる孫のためです。孫の体に悪影響を与えないために、また孫が不快な思いをしないためです。禁煙してまだ1ヶ月ほどですが、家も浄化されたみたいで嬉しいですし、何より夫が禁煙に努力してくれていることが嬉しいです。これからも禁煙を頑張って長く元気でいてほしいです。あけちゃん。ちょっといい話募集。応募方法、氏名、ペンネームでも、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は社協です。生き生きサロン紹介。生き生きサロンとは、歩いて通える集会所などでレクレーションや話し相手などの仲間づくりをする場です。市内で活動されているサロンを紹介します。桜会。平成24年5月に開設。内容は主にグラウンドゴルフで、雨の日は自治会館にて輪投げや沢会を実施されています。皆さんサロンに来るのを楽しみにされていて、近況を話したり冗談を言い合いながら楽しく活動しています。代表の高原和恵さんは、サロンを開催することで安否確認ができています。参加しているみんなが楽しく過ごしてくれたらと思いますと話していました。桜会アコ、開催日時、毎週火曜日午前9時半から11時半。場所、桜通り児童遊園自治会館。参加費は無料です。楽しくグラウンドゴルフをしている様子、そして木陰でお茶を飲みながら談笑している風景が映っています。橋消失だより。阿公で和装フォトウェディング。情緒あふれる街並み、瀬戸内の穏やかな海をロケーションに人生の物語を残しませんか。通常価格、門付き2万円、内掛け4万円から7万円を写真撮りキャンペーンで3割引き実施中です。受付時間、月、火、木、金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時、毎週水曜、日曜日は定休日です。第1、第3土曜日、祝日を除く午前9時から正午です。詳しくは電話 42-1397 貸衣装室までお問い合わせください。今月の貸衣装室だよりは、裏表紙一面に、 紋付き袴姿の新郎、白むく姿の新婦の二人が手を取り合い、顔を見つめながら、海をバックに岬のキラキラ坂を歩いている写真を紹介しています。記事についてのご意見問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号678-0232、赤穂市中広267番地、電話079142-1397、ファックス079145-2444です。 E メールは ako-shakyo@ako-shakyo.jp です。音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。赤穂市写経で検索してください。編集後期。最近家族でプロバスケットボールチームの試合観戦にハマっています。はじめはあまり知らなかった選手も、今では妻も子供も詳しくなり、どんどん応援グッズも増えていきました。今シーズンは終了してしまいましたが、また来シーズンファンクラブに入って応援したいと思います。これで赤穂写経だより2026年6月号を終わります。